360年周期運動、惑星が太陽の周囲を一周する時間を1年と定めているのは地球だけの話ではありません。そもそも天体歴は宇宙人言語居留君の時代に宇宙人から伝授されたもので、言葉も喋られない原始人が暦も考案できるはずもなく、地球人に最初に教授してくれたのはプレアデス連合のアルデバラン星人です。生物霊界は天体の渦磁場、12層からなる回転磁場に基づいて建築されており、それは無数の位相群から構成されているものの、基本的には自然界の運動原理に従って回転しており、1分1秒たりとも狂わない極めて正確な運動を繰り返しています。本日の話は、生命輪廻がなぜ360年周期で行われているのかという話であって、その回答は360年で暦が一周して振り出し原点に戻るからなのですが、なぜ太陽の周囲を360回転すると暦が原点に戻るのか、その数理原理は何を基盤としているのか、暦、陰陽論の本質に迫る話をしようと思います。これは遥か過去世の創造主世界、ポリープ時代の話ですが、渦運動が形成する回転磁場の特性を調査しているときに、回転磁場内部の磁気質が一定ではなく周期的に変化している事実に気づきました。磁場が1回転するたびに性質を変化させていくのです。磁場内部に生物を創造する関係上、一定環境が理想的だったのですが、どの渦磁場でも同様な周期リズムが刻まれることから、回転運動が生じせしめる磁気質の変化を詳しく調査を行いました。その結果、磁場の周期変化が3本立てであり、一つは12回転周期を刻み、もう一つは10回転周期を刻み、最後の一つは9回転周期で循環していることが分かりました。12と10と9の最小公倍数は180であるので、当初は180日周期で循環するのかと思いましたが、最初の180日と次の180日の性質が微妙に異なり、前者を陰遁周期と呼び、後者を陽遁周期と名付けて区分けをすることになりました。結局、3本立ての周期変化は 180×2 イコール360回転で磁気質が元の原点に戻ることが判明した次第です。磁気質に変化を及ぼす12因子と10因子と9因子、これらの因子とは一体磁場のどこから発生するものなのでしょうか。いろいろと解析しているうちに、一つの渦磁場が12個の小磁界から構成される同心球体であることや、また力学的には12個の正八面体、テトラ体の回転運動であることが分かって、内部で非常に複雑な位相運動、フェイジックムーブメントなるものを呈している事実がだんだん分かってきました。一つの小磁界が1回転するたびに他の小磁界の形質が順次移り変わっていくといった解座形式を呈していたのです。12因子とは12個の小磁界の場性質が移り変わるものであり、また10因子とは第何回目かの推移なのか、それを表す記号、標識数字であり、さらに9因子とは正八面体の回転様式そのものを示すものでした。小磁界、テトラ体の回転運動が9回転目で一苦節を迎える運動を起こしていることに驚き、我々も認識を改めた次第です。自然界の運動法則が飲み込めたので、360回転で暦が振り出し原点に戻る、霊長類位相の輪廻期間は360年周期と定めて、位相のズザネ間解放はきっちり360年後の誕生日だと決定した次第です。そうしないと同じ生命体にはならないからです。ちなみに1965年の3月1日が誕生日の方は、その前世は 1965-360 イコール1605年の3月1日に誕生していることになります。暦が完全に1回転をして、太陽位相、生まれ年環境も地球位相、生まれ日環境も磁気質環境が全く同じ日にならないと、前世の延長ではなくなってしまうからです。人間王国では代々こうした歴術を創造主が人間世界へ伝授してきたのですが、歴術の真意が正確に人々に伝わっているのかどうかは疑問です。銀河系も太陽系も惑星系も、それぞれの回転磁場が位相運動を起こしており、銀河系は数千万年単位の時間を刻み、また太陽系は年単位、月単位の時間を刻んで、そして惑星系では日単位、時間単位の時間を刻んでいます。こうした磁場環境の周期変化が地上の生命に対して大きな影響力を行使していることは避けられない事実なのです。さて、もう一度、年単位や日単位で磁場の背景を切り替える12因子について具体的に考えてみましょう。 十二因子とは渦磁場内部の十二小磁界の意味であり、惑星人類は基本的に第二磁界の内部に生息しています。コンゼの易術では十二小磁界のことを十二子として表現しており、第一磁界はネズミの磁界、第二磁界は牛の磁界、第三磁界とは虎の磁界という具合に順番に表現しています。一日単位で今日は虎日、明日はウサギ日、明後日は辰日という具合に切り替わっていくことは承知の通り、これは1回転ごとに第二次界の磁場背景が切り替わり、他次界の性質を示すという意味になります。人間は第二次界、牛の次界に住んでいるのに、ここに第三次界、虎の次界が介座して、場の背景が切り替わると、やたらと気ぜわしくなって、用事もないのにちょこまかと動き回って、社会全体が騒然としている一日となります。また第二次界に第十二次界、イノシシの次界が介座すると、まるで社会全体が休日を迎えたかのように閑散となり、のほほんとしたのんびりムードに包まれます。もちろん、これは年単位でも起こっている現象であり、十二次界の特質が年単位でも現れることになります。次に、吸引子について説明しますと、一見すると回転磁場、テトラ体は均一に回転運動を起こしているかのように見えますが、実際には4回転の加速期間、実動期間と、4回転の惰性期間と、最後の1回転、9回転目の回帰期間に分かれており、回転速度というよりも回転の馬力が日単位や年単位で異なりを見せています。そもそもテトラ体の回転力と天体力場の嗅覚力、重力は比例するものであって、地上の生物は皆重力圧の周期変化を被って暮らしています。重力圧の微妙な変化は大気圧や水圧の変化のことであり、この物理的な背景因子が日々の日潮汐とも絡んで発現しており、地上の生物に大きな影響力を及ぼしています。これらの回転力の9段階変化は、地球の易術では九星術としておなじみですが、物理的な意味合いをちゃんと理解した上で易術を使用しているのか、それとも微妙に異なる9段階変化の現象面だけを捉えて述べているのか、よくわかりませんが、我々から見れば怪しい限りです。九星気学は方位術として有名ですが、少なくても磁場の回転威力の9段階差が方位に関係するとは思えません。ちなみに寒球、一泊の日を迎えると、重力圧が最大値となるために、身に受ける圧力感も半端ではなく、抑圧ストレス感や閉塞感を感じて外に出て発散する気持ちにはなれません。最後に、十因子についての説明ですが、過去から未来へ向かって一方的に流れる時間は、陰陽論の第一法則で説明しているように、陰陽流転そのものであり、それはこの宇宙の神羅万象が従う法則であって、時間の刻みは陽化成長の歩みそのものを指しています。人間の肉体も心も時間の経過とともに陽化、老化の方向に向かって歩んでいるわけですが、渦磁場の最初の1回転とは時間の刻みであり、次の1回転とは第2回転であって、時間差分の違いが生じます。西暦が一方的に流れる時間を示しているように、あるいは数字が一方的に増大していくように、段階差の違いを示す標識が10段階単位で一季節を迎える十進法なのです。地球の易術では実感、仏法では十如是として扱われてきました。現代人は無論、三要数字として利用しています。三要数字に換算してしまうと、残念ながら数字が持つ本来の意味がわからなくなってしまいます。ちなみにカノトビが介座してくると、律儀にまめまめしく仕事を片付けようという下向きな気持ちになるし、反対に日のエビを迎えると、社交性が強く出て会社帰りにいっぱい引っ掛けていくかという気分になります。こうした磁場環境の日々の変化や、年々の変化が、日常の生活や社会全体の空気を変えてしまうのであって、その年のファッション流行や社会風潮にも大きな影響を与えているのが実情です。昨年度の太陽次界は、丸子水の絵虎年であり、戦争などの紛争を引き起こすトリガーとなる1年でしたが、今年は丸四水の絵うさぎ年。昨年度よりは社会風潮に少し落ち着きが出てきて、相手国の様子や国際状況を伺いながらの紛争年となります。物事を決定するのは人間自身の意思、取り巻きの環境、運命が物事を決めるわけではありませんが、だが残念ながら環境変化に翻弄されてしまうのが人間の差が、と言えましょうか。本日は易学の話をするつもりではありませんが、霊界の輪廻転生教育システムがなぜ360年周期と定めたのか、その経緯について知見を述べています。渦磁場の位相運動が織りなす磁場の背景変化は、生物進化にも大きな影響を及ぼしてきました。 なぜ創造主は執拗に輪廻転生を繰り返させるのか、その理由はもちろん、動物本能からの脱皮にあって、輪廻の回数を重ねるたびに、人間はその動物性が薄くなり、人に近づいていくからです。アカシック履歴、猿を人化してから、その人間が何度生まれ変わったのか、つまり360年周期の輪廻転生を何度繰り返しているのか、人間個々の能力は別問題として、その回数が多ければ多いほど、大人の生命体となります。これは創造主世界の常識的な見解ですが、総アカシック回数と文明人回数、言語を話すようになってからの回数が大きな鍵を握っており、一人前と認められる生命体は総アカシック回数が7000回以上で、文明人回数が500回以上の方は、人間としてとりあえず完成の域に達しており、社会的にも人格的にも安定感が感じられる生命体であると言えます。それが総アカシック数が6000回台で、文明人回数が400回台になると、若干不安定な人格を呈して、処世術が下手くそなばかりか、適応力も判断力も基準値よりも下回る理由から、背伸びを従って失敗しがちな危うい生命体ではあるものの、それでも下位の生命と比較すれば、多少の安定感は感じられる生命段階にあるようです。当然、総アカシック数が5000回台や4000回台になると、未熟な若者といった感が深く、何かにつけてつまずき失敗を繰り返します。運よく成功してもすぐに失敗して潰してしまうことから、見てられないというのが正直な感想でしょうか。アカシック回数や文明人回数は、人格形成に大いに関係してくることから、創造主の生命査定の最重要項目となっています。地球は聖地である関係上、一番最後に開拓された星であり、猿を人化したのはわずか550万年前の話です。ことざのベガ人を人化したのは今から2900万年前、カシオペア座のシェダル人を人化したのが2800万年前、オウシ座のアルデバラン人を人化したのが今から2700万年前の話ですから、他の銀河人と比較すれば地球人のアカシック履歴は大変貧弱であって、一番古い生命体でも1万4000回程度のアカシック回数となります。承知のように、銀河人には6万回台から8万回台のアカシック履歴を有する方がゴロゴロといます。人間としての経験値が豊かで人格が安定していても、人間歴が深すぎる理由から、冒険は犯さず失敗も少なくまた問題も起こさないパーフェクトな人柄であればこそ、それは隠居老人と一緒、意欲や積極性や野心や欲望が渦巻く若者がいないと、社会の進展や科学の発展が得られないことになります。欲心はある意味では活性エネルギーとなりうるわけです。そのような意味から、人格者は人格者なりに必要ではあるものの、若者は若者なりに社会のカンフル剤であって、次世代を担う若者も必要だという話になります。アカシック歴が浅いということは、未熟な若者である証明みたいなもの、一方アカシック歴が深いということは人間として完成している証明みたいなものでしょうか。古い生命体が新しい生命体の成長を導くというのが理想的ですが、地球人の場合はアカシック歴が全体的に浅い理由から、未熟な生命が圧倒的に多く、人類の結束どころか民族の結束すらもまとめられていないのが現状でしょうか。ちなみに日本人、龍神島民族の平均アカシック数は約7000回前後ですが、日本国以外の平均アカシック数は3300回から4000回程度、これでは地球人類の平均気根、文明度、民度が6同階の領域を脱出しておらず、箸にも棒にもかからない状況です。論語で語られる人間に必要な5大要素とは、仁、礼、信、義、知ですが、礼節や礼儀すらもわきまえられないならば、それは動物と一緒、衣服をまとった猿に過ぎなく、六道凡夫にまともな社会など作れるはずもありません。まとまるどころか、ずっと戦争を繰り返すだけの話でしょうか。残念ながら、地球の運動寿命がオリオンの魔種にかかって5億年間も縮められてしまいました。もう少し輪廻転生が続いておれば、人類の気根が上昇して問題はなかったはずですが、今のところは聖地の龍神島民族だけが六道界気根レベルを超えており、人間として認められています。しかし六道界を超えただけでは救済の選定対象にはならず、最低銀河下脱レベルが要求されるのが人間王国の決まり事です。日本人の中から有価組を排出させる目的で我々が動いていることは承知の通りです。これまでも何度も申し上げてきましたが、我々の目的は創造主世界の人材となりうる生命を獲得するために地球に来たわけであり、この先聖地民族を宇宙へ脱出させて 宇宙を舞台に活躍してもらおうと考えている次第です。日本国政府が我々のことをどう考えているのか、それは分かりませんが、我々は日本国の敵ではないことは確かです。ある意味では絶対的な力を有した心強い味方でありますので、宇宙真理の勉強に対する妨害工作だけはしないでいただきたいと思います。個人的にはちゃんと税金も払っておりますし、また日本国にはお世話になっている関係上、さまざまな宇宙技術の提供や宇宙からの資金提供も我々なりに考えている次第です。